ください。聖書を拝読いたします。マタイによる福音書12章1節から8節拝読いたします。その頃ある安息日にイエスは麦畑を通り、弟子たちは空腹になったので麦の穂を摘んで食べ始めた。ファリサイ派の人々はこれを咎めてイエスに、ご覧なさい、あなたの弟子たちは安息日にはしてはならないことをしていると言った。そこでイエスは言われた。ダビデが自分も友の者もたちも空腹だったときに何をしたか読んだことがないのか。神の家に入り、ただ祭司のほかには自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べたではないか。安息日に神殿にいる祭司は安息日の掟を破っても罪にはならないと律法にあるのを読んだことがないのか。言っておくが、神殿よりも偉大なものがここにある。もし私が求めるのは憐れみであって生贄ではないという言葉の意味を知っていれば、あなたたちは罪もない人たちを咎めなかったであろう。人の子は安息日の主なのである。神の恵みの真実と題して説教を宍戸久子教師よりいただきます。先生、お願いいたします。
ただいまマタイによる福音書12章の1節から8節をお読みいただきました。1節2節をもう一度読みします。その頃ある安息日にイエスは麦畑を通られた。弟子たちは空腹になったので麦の穂を摘んで食べ始めた。ファリサイ派の人々がこれを見てイエスに、ご覧なさい、あなたの弟子たちは安息日にしてはならないことをしていると言った。麦の穂が実る畑の横道なのでしょうか。主イエスが弟子たちと共に歩いて行かれます。10章では12人の弟子たちが選ばれてあちらこちらの町へと派遣されたということが語られていました。主もまた11章1節によれば方々の町で教え宣教されたというふうにあります。主とともに弟子たちも伝道活動に励んでいたからでしょうか。弟子たちはお腹が空いてしまって通りかかった麦畑の麦の穂を思わず摘んで食べ始めました。それを見たファリサイ派の人々が弟子たちの行いを安息日規定の違反だとそのように指摘します。なぜあなたはそれを許しているのかという糾弾です。空腹を満たそうとして麦の穂を摘んでいる弟子たちとそれを見守る主イエス、そんな光景を思い浮かべますとどこかほのぼのとした雰囲気さえ予想される場面なのですが、ここへ来て一転不穏な空気の流れる避難の場へと変わろうとしています。他人の畑から取って食べるのは私たちの常識からすれば良くないことですが、ユダヤ社会においては律法に背いているというわけではありませんでした。旧約聖書の申命記23章25節以下には次のような記述があります。隣人のブドウ畑に入るときは思う存分満足するまでブドウを食べてもよいが、カゴに入れてはならない。隣人の麦畑に入るときは 手で穂を摘んでもよいが、その麦畑で鎌を使ってはならない。飢えているような状況であれば、隣人の畑から取って食べることも許されるという、隣人愛に満ちた教えです。でけれども、カゴに入れたり、麦畑で鎌を使ったりという、他人の畑での収穫はいけないという教えだろうと思います。ですからここで弟子たちは通りかかった畑で麦の穂を摘んでも全く問題はなく、非難される必要はありませんでした。で問題はそれが安息日になされたということでした。安息日の教えによれば、安息日の教えというのは律法の中でも大変重んじられた教えで、それは天地万物をお作りになられた神が7日目にすべての創造の技を終えて安息なさったという、そのことを覚えて定められたものですが、その安息日には日常の労働をせずに神に礼拝を捧げ感謝を持って過ごすと、そのように定められていました。けれどもそういう安息日を厳密に守ろうとすると日常生活ができなくなってしまうので、どこまでが許されることでどこが許されないことなのかと細かな規定ができていきました。例えば安息日にも食事はしなければなりませんが、その食事の準備は前日までにしておかなくてはならないなどでした。でそしてここで弟子たちが行ったのは麦の穂を摘むということ、麦の穂の殻を取って食べたということで、これが収穫や脱穀という、安息日にしてはならないことにあたるというのがファリサイ派の言い分でした。でそれに対して主は7節でこう答えられます。もし私が求めるのは憐れみであって生贄ではないという言葉の意味を知っていれば、あなたたちは罪もない人たちを咎めなかったであろう。この7節の二重の鍵括弧の中の私が求めるのは憐れみであって生贄ではないというのはホセア書の言葉です。旧約聖書の預言者ホセアのこの言葉を知っていれば、罪もない人たち、つまり主イエスと弟子たちを咎めなかっただろうと。要するに、あなたたちは聖書に語られている言葉をよく知らないから弟子たちを咎めたのだと主はそのようにおっしゃったことになります。でこれはファリサイ派の人々にとって大きなショックだったのではないでしょうか。律法や預言者の言葉に命を懸けるほどそれを大切にしている人たちです。それを知らないというふうに言われたのですから。でこうしてファリサイ派の人々の心は闇に覆われていきます。で今日の箇所の後のところですが、12章の14節にはファリサイ派の人々は出て行き、どのようにしてイエスを殺そうかと相談したとありまして、主イエスの十字架への道が開かれていく様子が示されています。ファリサイ派の人たちは何を知らないのでしょうか。主は彼らが何を知っていれば弟子たちを咎めなかっただろうにおっしゃるのでしょうか。3節と4節を読みします。そこでイエスは言われた。ダビデが自分も友の者たちも空腹だった時に何をしたか読んだことがないのか。神の家に入り、ただ祭司のほかには自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べたではないか。で読んだことがないのかというふうに、ありますが、それを聞くと、読んでいないなと非難したように思えますが、これは聖書に書いてあるというふうな意味で、当然ファリサイ派のあなたたちも知っていることだという確認です。 サムエル記上の21章に記されるダビデの逃亡中の出来事、サウル王から命を狙われて逃げている途中に飢えてしまい、その時祭司やヒメレクがダビデに壊れるままに神殿に備えられているパンを与えてくれた、そのエピソードのことを、おっしゃいます。神殿の机には十二部族を表す十二のパンが置かれ、それは安息日ごとに新しいパンと取り替えられ、神殿内では祭司だけがお下がりのパンを食べることができるという聖なるパンでした。ダビデがそれを食べたというのは、備えのパンに関する神の律法を破ったことでしたが、ダビデはその後罪を許されるようにして王となり生きていったではないかと。これが主イエスの一つ目の反論です。もう一つ主が挙げておられるのは五節のところです。安息日に神殿にいる祭司は安息日の掟を破っても罪にならないと律法にあるのを読んだことがないのか。祭司は安息日であっても礼拝者たちのためにさまざまな準備をし働くものです。だから祭司が安息日に働いたからといってそれは安息日規定の違反だということはできないだろうと。けれどもこの2つの例両方ともパリサイ派の人たちはよく知っていました。主に言われるまでもなかったのです。安息日の教えにこうした例外があるということ、律法に詳しい彼らが忘れているはずはありませんでした。では彼らは何を問題にしたのでしょうか。パリサイ派の人々の言い分はこうです。あなたの弟子たちは、そしてあなた自身は、偉大な王ダビデや神殿の祭司のように安息日規定の違反の際例外を認められるほどの存在なのかと、そんなことが許されるのかと、あなたの弟子たちもあなたもただの人なのだから、我々はあなたとあなたの弟子たちの在り方を認めるわけにはいかないのだと。ここに11章で知恵ある者や賢い者と呼ばれていたファリサイ派の人々と主イエスとの激しい対立が表面化しています。ファリサイ派の人々は主イエスの弟子の働きは祭司の働きやダビデ王のような働きと比べ物にならない世俗的なものだと、神に仕えているわけではないというふうに言いたいわけです。そして弟子たちの師である主イエスもまた同じようなものだと。パリサイ派は主イエスを天の父なる神の子として地上に来たもの、救い主と救い主に仕える弟子たちなどではありえないというふうに考えます。イエス・キリストとは誰であり、どのようなお方であるのかという点について対立がここにあります。そのためこの箇所は安息日の論争がなされているのではなくて、キリスト論争だというふうに言われたりします。そして主イエスははっきりと宣言なさいます。6節のところです。言っておくが、神殿よりも偉大なものがここにある。そこで私はあなた方に言う、神殿より大きなものがここにある。神殿より偉大なもの、大きいものとは一体何でしょうか。ここでは主ご自身のことを指しています。また同時に神の国の福音が表されていると考える人もいます。いずれにしても主イエスは神殿よりも偉大なお方、そして主イエスの述べ伝える福音はファリサイ派の教えよりも偉大なものであると、大きいものであるというふうな主張がなされたのでした。神殿というのは神がそこにお住まいになる、神のおられるところだと信じられたところです。それより大きなもの、 神ご自身がそこに住まわれる場所ではなくて、そこに生きて働いておられる神ご自身、この私において神ご自身が働いておられる、神のもとから来て父なるお方と同じ存在、神ご自身が地上で働かれる現実、それが主イエスによって起こっている、神殿よりも偉大なものがここにある。それだからその神の業に仕える弟子たちは、ダビデや祭司たちが安息日にすることを許されていたのと同様、その例外を認められる存在だというふうに言うわけです。主イエスがご自分を父なる神のもとから来られた神の子であり、救いをもたらすメシアであることをお示しになられます。この私のもとに来る者を休ませてあげよう、私のくびきを追い私に学びなさい、神のもとから来た私こそが救いを与えようと、そのようにおっしゃる主に対して、ファリサイ派の人々は大きくつまずき、神を冒涜するこの者、神と自分を一つのものとするこの者を殺さなくてはならないのだと考えるようになっていきます。ユダヤ教のラビ、指導者たちは、律法と備え物と愛の行い、この三つを世界の三つの柱と位置づけていたと言われています。律法と備え物と愛の行い、すなわち憐れみです。けれども主イエスはホセア書のここでの言葉を引用なさって、律法と備え物の教えが混ざってしまって解決が難しい、見出せないような折には、愛の行い、憐れみをこそ優先するようにとおっしゃいます。7節です。もし私が求めるのは憐れみであって生贄ではないという言葉の意味を知っていれば、あなたたちは罪のない人たちを咎めなかったであろう。安息日に働いてはならないという教えは、そもそもそれが礼拝のための日として大切にしなくてはならないというところから来ています。その中心となる心よりも、教えを守ることだけに心を奪われたり、他人の在り方を目を皿のようにして見つめながら非難する。ファリサイ派の人々のそうした在り方は、すべてに勝って憐れみが優先される、そのことと対極にある在り方でした。そしてその憐れみを真に人々に与えることができるのはただ主お一人でした。最後、今日の箇所の最後の8節に、人の子は安息日の主なのであるとあります。私こそ安息を与えるものだという約束の言葉です。安息日は規則で人を縛り上げたり、無理やり何としてでも労働をさせないぞと目を光らせて見張ったり監視するような日ではありません。そこに本当の安息はあるのだろうかと主が問いかけておられます。真の安息は私こそがもたらす、私によってこそ安らぎを得られる、私に従ってきなさい、そのように主が呼びかけてくださっています。ファリサイ派の人々が神の掟として安息日を重んじ、それに命を懸けるようにして救いを求め、神の前に正しく生きようとした、そういうあり方は、いつしか神が人間に与えてくださった真の安息の意味を見失って、神の憐れみから離れたあり方に向かっていきました。それで彼らは主イエスの弟子たちを非難することになります。で、振り返って私たちもファリサイ派の人々と同じようになってしまう危険性があるということを思います。神に向かう姿勢を整えて、真剣にキリスト者として信仰生活をしようとするあまり、神が私たちにお持ちの憐れみを忘れてしまい、空腹の弟子たちが麦の穂を摘んだことを非難するようなことに なってしまわないだろうかということです。私たちの主イエス・キリストは真の安息をもたらす神の子、救い主であられます。私たちを憐れんでくださり、十字架の犠牲を遂げてくださるほどに愛してくださいました。そのような憐れみのうちに置かれている私たちは、主にお仕えするまっすぐな姿勢を持ちつつも、隣人に対して憐れみ深い眼差しを向け、愛を持って接することができるよう招かれています。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。この夕べもまた共に集められて御言葉を聞く機会を与えていただき感謝いたします。憐れみ深い救い主イエス・キリストの慈しみに包まれている私たちです。その慈しみに満たされて、お互いの間に優しさや温かさをもたらすものとさせていただけますように。助けを必要としている人々、病や困難を抱える方々、生活することが難しい状況に置かれている方々、道を求めておられるお一人お一人を憐れんでくださいますように。新しい週を始めます。受難節へと入っていくこの週です。主イエス・キリストのご受難とご復活を心より感謝し賛美いたします。救い主イエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。